じゃあ今から。あれ？ちょっと。誰も左耳はやるなんて言ってないんだけど。私はあくまで英語の先生なんだから、さすがに少しは勉強を。
ドアの前に誰か。
じゃあここの問い、この文章での動詞と形容詞は一体どれになる？ そうそう、わかってるね。危なかったね。今通ったのはお母さんかな。まあ、君が勉強中は部屋に入ってくるなって念押ししてくれたから素通りしたんだと思うけど。あ、ごめん、急に覆いかぶさっちゃって。バカだね、私。こんなシーンを見られたら余計まずいのに。
でも、ちょっと、ドキドキしたね。
まあ、仕方ないな、君は。左耳もやればいいんでしょ？でも、さっきバレそうになったから。
今からは、ここ。
まあ、これまで勉強も頑張ってきたんだし、一日ぐらい休んだって大丈夫ってことにしよっか。いわゆる今日はチートデイみたいな感じかな。先生である私が許してあげるから、今日はたくさん甘えていいよ。とはいえ、一日全く勉強しないってのも君のことだから、ちょっとだけ不安になっちゃうんじゃない？だから、この耳かきをしているうちに少しだけお勉強しよっか。大丈夫、本当に簡単なやつしかやらないから、クイズ感覚で気軽に答えていいんだよ。じゃあ、まずは簡単に。この耳かきは、私たちの文化って言ったけど、ちゃんと耳かきという言葉にも英語があります。それは一体何でしょうか？
Let's think, start.
チック。正解。答えは、エアピック。 さすがだね。さすが私の自慢の生徒。ちなみに、Ear Cleaning でも意味は伝わるし、耳かき棒は Ear Pick Stick ね。私がいたアメリカでは文化的にこの単語を使ったことはなかったんだけど。では、第2問。例えば、日本では犬の鳴き声はワンワンですが、英語ではバウワウと発音をします。このように、日本と英語では擬音の聞こえ方、発音に違いがありますが、では、時間切れ。答えは、パウンティング。これだけで、ドキドキって言葉になるんだよ。だから、胸がドキドキするは、My heart is pounding っていうの。覚えといてね。じゃあ最後に、ちょっと文章の問題ね。今から言う文章を英語に直してみて。先生は大好きな生徒に秘密の耳かきをしてあげた。 Let's think start。 ぼっくぼっくうん、いいね。その答え、そんな感じだよ。答えの例としては、 The teacher gave a secret ear cleaning to her favorite student。 だけど結局、英語はフィーリングだから、知ってる単語や熟語を使って動作を入れれば、たとえ文法が不完全でも、ちゃんと相手に伝わるから。ほら、よくテレビで英語が喋れない芸能人が外国で頑張ってるでしょ？あんな感じだよ。よし。今日の勉強はこのくらいにしとこうね。今日の目的は、 あくまでリフレッシュなんだから。好きこそものの上手なれ。あんまり勉強しすぎて嫌いになっちゃったら、せっかくの勉強が身につかなくなっちゃうし。これからも君が英語の勉強をもっと好きになってもらえるように、私頑張るからね。それにはまず、私との勉強が楽しいって思ってもらえるように、これからいろいろ考えないとね。もし仮にこの耳かきしながらの勉強法が君に合ってるんだとしたら。
先生も耳かきの仕方もっともっと研究しておくからね。
さて、こっちもそろそろ梵天さんの出番かな。ん？梵天の英語？どうなんだろうね。実は私もよくわからないんだ。梵天って言葉自体の英語はあるんだけど、耳かき棒の梵天の意味合いじゃないし。
ま、気になったなら、後で君が調べてみて。自ら興味を持って調べたことは、一番知識として身につくんだよ。梵天、行くね。
なーに、もじもじして。何か言いたいことでもあるの？いいよ、隠さずに言ってごらん。ほら。え、ご褒美？なるほどね。次のテストでいい点数を取ったら、何かご褒美が欲しいってわけね。意外と君もそういうの求めてくるタイプだったんだ。嫌じゃないよ。まあ、ご褒美のために頑張るってのは賛否両論あるけど、私は別にいいと思うし、それが君のモチベーションになるなら。
先生、一肌脱いじゃおっかな。でも、エッチなご褒美はダメだからね。
というか、今のこれがご褒美みたいなものじゃない？ これよりもっといいご褒美が欲しいの？欲張りさんだな、君は。じゃあ、君が決めていいよ。私が考えるのがめんどくさいとかじゃなくって、君のための勉強なんだから。君自身が目標やゴールを決めた方がいいでしょ？だからそれに合わせたご褒美も、君が考えることで一番モチベーションにつながると思わない？はい。じゃあもうすぐ耳かきが全部終わるから、それまでに考えといてね。左側もこれでおしまいにしとこっか。じゃあ右側でもやったから、こっちも仕上げに。これで両耳きれいになったし、明日からのヒアリングはバッチリだね。さあ、もう起きていいよ。